こんにちは、一人ビジネスマスター西田光弘です。一人ビジネス大学本コース派第3号をお送りいたします。今回はですね、 USP というお話をさせていただきます。 USP を作っていくのにこんなプロセスを踏むといいよというお話をしていきますので、ぜひですね、ご自身の USP もこれから説明していきますので、強みというんでしょうか、これを作るのに役立ててください。まずはですね、前回の確認、前々回までですね、どんなことをやったのか、もう1ヶ月2ヶ月の時間経っておりますので、確認をしていきましょう。前々回ですね、何をやったのか、まずはですね、なりたい方向性、行きたい方向性ってどこに行くんだろうねというようなことをお話をしていきましたですよね。自分の単価ってどういうふうにしていくんだろう、それから仕組みってどういうふうにしていきたいんだろうというようなお話をしていきました。そして前回がですね、そんな仕組み作りも通してどんな人と付き合っていきたいんだろうねというようなお話をしていったわけですね。これから事業として商売としてビジネスとして少しアクセルを踏んでいこうとしているわけですので、このままアクセルを踏んでいけばですね、付き合いたくないお客さんがですね、増えていってしまう可能性がある、そんなお話をしていきました。いかがでしょうか。こんな人と付き合っていきたいよな、こんな人とビジネスやっていくとお客さんと付き合いしていくと楽しいかなっていうのが出てきましたでしょうか。各回がですね、一つ一つ、一回一回としては完結はしているんですが、もちろんそれだけでもですね、ビジネスとしてはいろいろなヒントやアイディアにもつながると思うんですが、全部がいろんな形で相互に関連しておりますので、もしですね、1回2回と聞いて何らかの答えが出てないと、あまりアイデアもヒントも出てないという方もですね、別にここでですね、気遅れする必要はありません。一個一個のですね、私がお渡しするコンテンツをじっくりと取り組んでみてもらうと、ある時ですね、それが複雑に頭の中で絡み合って、何かの答えが出てきますので、ぜひですね、今回3号だけではなくて2号に行ったり1号に行ったりしてですね、絡み合いながら考えてみてください。では今回何をお話ししていくのか、 USP ですね。 USP って何かというとですね、ユニークセーリングプロポジションの略ですね。ユニークっていうのはですね、唯一のというような意味ですね。これはですね、よく日本語で使う、あいつユニークなやつだなというようなですね、なんか面白おかしいとかそういう意味ではないですね。ユニークというのは唯一というような意味です。それからセリングはセルですね、セールとかですね、そういう言葉あるように、物を売るというような、そんなようなところに関連している言葉ですね。そしてプロポジションというのは、自分のですね、販売上のですね、唯一の何かをですね、提案していくという、その主張というんでしょうか、そういうような意味合いになっているのが USP ですね。これをよくいろんな他の言い方でですね、言ってます。強みとかエッジとかですね、何か尖らせるとかですね、そんなような表現をしているんですけども、この歯の中でですね、統一して USP というふうにお話をしていきます。もちろん強みとかですね、エッジを立てるなんて言葉を使っているときあるんですけども、それは USP とですね、イコールと思って聞いていただいていいかと思います。じゃあ今回ですね、その USP をお話しするのは、一体聞いてらっしゃる方というのはどんな方なのかっていうとですね、もうすでに1回2回聞いてるからお分かりかと思うんですけども、改めて歯の人ってどんな人っていうところをですね、整理していくとですね、そもそもビジネスは、その方なりにですね、あるレベルまでやってきていると。で、そのあるレベルまで来てるんだけど、なんかこうビジネスをですね、変えていかなければいけないなと思ってらっしゃるんじゃないでしょうかと。そして収入的にですね、今後これから1000万、2000万、3000万と目指していきたいなと思っているんではないでしょうかと。それから、今まではですね、もう勢いと企業のですね、情熱だけでやってきたんだけども、仕組みを作って仕組み化していって、お金に変わっていかないかな、そんな風に考えているんじゃないのかな。そしてこれは、販売ページ、セールスページでご案内しているんですが、ボトルネックですね、頭の上の天井感というのか、もうこれ以上いかないんじゃないのかというような、そこの段階に、直前まで来ているような方なんじゃないでしょうかと。まあ、今まで言ったようなことを含めてですね、何かやり方を変えなければいけないなと思っていて、 ついついスピードが緩んでしまっている、足踏みしてしまっている。もちろんですね、スピードが遅くなるのがいいとか悪いとかっていうことではなくて、そんな風に思ってらっしゃる方が、聞いていただいてるんじゃないですかっていうところですね。じゃあどうしてですね、そこから先にスッとですね、踏み出せないのか、加速していけないのかっていう原因をですね、ちょっと一緒に考えてみていただきたいんですが、私は考えるのはこんなことなんじゃないのかなというふうに思います。なぜなら私は、パソコンサポートというですね、労働集約型というですね、自分自身がボトルネックになる、ビジネスをやってきたりですね、それから、いわゆるこのコンテンツビジネスと言われる中でもですね、発送業務の伴う、ビジネスを一人で始めた時というのは、やはりボトルネックを感じてきたということはあるので、何か共感できると思ってるんですけどですね、それが例えば、新しい方向性には実績がないと、今までのやり方もある程度うまくいってるので変えるのは怖い。で、そもそも行きたい方向性がですね、明確になってないんじゃないのかな。なんとなく変えていきたいところはあるんだけども、なんとなくで明確じゃないんじゃないのかな。で、もちろん行きたいところとかそのレベルが明確じゃないということは、トライして解決しなければならない問題も明確じゃないわけですよね。そうするとそもそもですね、明確じゃないものはですね、夏の夜の肝試しみたいなものでですね、はっきりしない、ぼんやりと何か正体がわからないものはですね、怖いわけですよね。と、その方向に足を踏み出していったら、せっかく今はそれなりにうまくいっているのに、そっちの方向に行って食っていけるんだろうかという部分できっと怖いんじゃないのかなというふうに考えているんですね。で、じゃあ私もですね、同じようにそういう時期を通ってきてですね、今こういうですね、お話をさせていただいているんですが、そういう時期、そういう時間を過ごしているところをですね、悶々としているというような表現もしますけれども、ある時期はそれ必要だと思うんですけども、それが長すぎてずっと続いたらどうなっちゃうのかなって考えるとですね、もちろんこれはですね、今自体のビジネスにも影響を及ぼすと思うんですね。売上が下がるかもしれない、それからこれ私自身もありましたけれども、次に行きたいのに、今のこともやらねばならないということで、どうしても情熱が入らなくてサービスレベルが低下してしまうと。もちろんそうするとですね、お客様へのですね、提供納品するものの品質がですね、保てなくなるわけですよね。と、行きたいところにも行けない、今やってるビジネスも中途半端になるというようなことになって、またそこからじゃあ例えば半年1年と経てばですね、ビジネスとしてどう考えてもですね、うまくいく要素がなくなっていくんじゃないのかなというふうに思うわけですね。でも気持ちはですね、次に行きたいな、何か変えたいな、やり方変えなければいけないなと思ってるわけですよね。じゃあそんな気持ちと状態を抱えている方がどうすればですね、その先に行けるのかなということで、私自身のこと、それから過去にコンサルティング、サポートをさせていただいた方のことをですね、よく再度観察してですね、どういう原因があるのかなというところをですね、整理してみたんですね。そうすると大きく分けて2つのパターンの方がいらっしゃるということが、分かりました。1つはですね、そもそもの今やってるビジネスのその先の延長線で行きたいなと思ってるんですけども、行きたいと思っているところですね、夢目標を設定しているものがですね、高すぎるという場合ですね、これは例で言うとですね、これ自分自身もそうなんですが、パソコンサポートをやっているときにある程度まで行ったと、町内1時間ぐらいの範囲ではなんとかうまくいったなというときにですね、次の夢を描こうとして日本一のとかっていうことを考え始めてしまったんですよね。そうするとどうしてもですね、日本一っていうことで、自分のやってきたことと将来がつながりづらいわけですね。これが一つ目のパターンです。そしてもう一つがですね、自分自身が今までやってきたこととは、違うところに行ってみたい、実は昔からこれがやってみたかったんですよね、でも、商売としては今やってることの方がビジネスとして成り立ちやすいので、まずはこれをやったんですよというような方の場合ですよね。実はこれもですね、私の例でもあってですね、パソコンサポートというのを起業時には選んだんですけれども、実際 本音の一番本当のところではですね、講演とかセミナーのようなことをやりたかったわけですね。で、2年3年経ってきた中で、そっちに行きたいんだけれども、パソコンサポートでそれなりになってしまったと。そうすると、今までとやってきたことの延長線ではないんだなということになってしまうわけですね。これはですね、先ほどお話ししたサポートしている方、コンサルティングさせてもらっている方はですね、同じですね。やはり高すぎる設定とか高すぎる目標とか夢とかでですね、今と連動してない場合の方たくさんいらっしゃいます。それから今までやってることにはそれなりに自信持っているのに、新しい方向はですね別世界なので自信がないというような方がですね、やはりパターン化しているようなんですね。ではここまで聞いて、お聞きになっているあなたはですね、今の段階ではですね、どちらに当てはまるでしょうか。ちょっと考えてみていただけますでしょうか。では自分は前者だな後者だなっていうのは仮でですね、想定してこのまま話を聞いていただけるといいんですけども、じゃあそれが分かったと、原因が分かったとして思ったらですね、どうしたらいいんだろうということですね。まず非常に簡単に大まかにお話をしていくと、シンプルなのは、高すぎる目標だったらですね、まずは細かくすればいいわけですね。細分化というやつをやればいいわけですね。で、細分化をしていくプロセスでですね、自分が行きたい方向と今やってることっていうのが結びついてるんだろうかということが、また明らかにあぶり出しのように出てくるわけですね。ああ、やっぱり自分はパソコンの延長でやりたかったんだなとかですね、逆でもそうですね。ああ、やっぱり自分はパソコンの延長ではビジネスをしたくなかったんだなというふうに、自分の気持ちがはっきりしてくるわけですね。では、今おざっぱにお話したところですね、これから一個ずつ噛み砕いてですね、そのプロセスをですね、お話をしていきます。まず、全部ですね、今回はですね、私の話をですね、例話としてお話ししていきますので、ご自身の今のビジネスに置き換えていただきながらですね、聞いていただけますでしょうか。私自身は、結果的に言えば、パソコンサポートというのに見切りをつけてですね、全く違うジャンルに、足を踏み替えて、そのまま目標を追いかけてきたわけですね。じゃあ、こっからやっていくのはですね、パソサポならパソコンサポートですね、結果的に見切りをつけたんだけれども、それまでのプロセスに何をしてきたかということですね。ある日突然ですね、もうやめたというふうにやめたわけではないということなんですね。過去にやってきたことの延長でもうまくいくんじゃないのかなというですね、気持ちもあるし、新しいことをやりたいという気持ちは葛藤がある中で、いろいろとやってきたことを今から一個ずつお話をしていきます。するとその中にですね、今回のお題である USP というですね、自分の強みとか尖らせる部分って何なんだろうなっていうテーマがですね、何回も出てきますので、ぜひ考えてみていただきたいんですね。じゃあここからですね、私のですね、パソコンサポートっていうのはどうやって見切りつけていったのかっていうですね、考え方をお話していく前にですね、よく知っている主観と客観というその言葉ですね、これは日本語なので、皆さんよく知ってるかと思うんですけども、この中でお話をしていく主観と客観について一度説明をしますのでですね、ここはよく聞いてですね、理解していただきたいところですね。主観というのはですね、先ほどもちらっとお話をしましたが、人にとやかく言われるものではないですよね。例えばですよ、ソフトバンク、ヤフーをやってるですね、孫さんはですね、すごく若い時にですね、1兆円の会社を作るぞなんていうふうに、ビールケースの上に立って演説をしてたという話を漫画とかですね、本で読んだことがあるんですが、それをですね、見た周りの人はアホちゃうかと言ってるんですけども、でもそれは主観ですからですね、人にとやかく言われる問題じゃないですね。罵られようと、いくらどんなことを思い描いても構わないですね。誰にも迷惑をかけるものではないので。で、その時にですね、よくあるのが、主観に対して客観的な事実としてですね、外野、周りの人はこんな風に言うわけですね、20歳の若造は何を言ってるんだと、客観的にそれは無理だろうっていうふうに言うのは、これは客観なんですけども、主観と客観っていうのをですね、自分のプランを立てるときにごちゃ混ぜにしないようにというのがここでのお話です。表があるんですけども、ちょっと見ていただいてよろしいでしょうか。ギザギザのですね、まず1個目がですね、 上にぐんと向かってますね。ゼロのところからベクトルが斜めに、右斜め上に向いてるんですけども、ここがですね、主観の部分なんです。主観の部分は、私が〇〇をするというようなことにおいて、人にとやかく言われることはないですね。基準の高いものをですね、ここで掲げてしまって構わないということなんですね。もっと言うと、ここで高いレベルの主観を掲げないとですね、ずるずるとですね、今回の歯の人をどんな方にお話をしているのかというと、実績がない、変えるのは怖いということで、悩む時間が伸びてしまうんですね。悩む時間が伸びてしまう。で、していただきたいのは、主観として、自分は、こんなレベルのことをやっていきたいんだということですね、一回ですね、高みを描いていただくんです。で、その時に気をつけていただきたいのは、客観的な、それはできるとかできないとか、ライバルがいるとかいないとか、データがどうのこうのとか、検証に当たる部分ですね、これは一切やらないということなんですね。この思い描く方というのは、心の中、頭の中の問題なので、一切客観的な情報を入れないということなんです。そしてある高さまで上げる。そしたらですね、そこまであるところまで行くとですね、もう出し切ったところまで行くわけですね。出し切った感があったらですね、次は、スイッチをモードを変えて、客観に入るわけですね。この時は、矢印が下に向かっているわけです。どういうことか。例えば西田の場合はですね、パソコンサポートでじゃあ日本一のなんたらかんたらになろうって言った時にですね、それまで自分はですね、街でパソコンサポートをやってるにもかかわらずですね、日本一？日本一ってパソコンサポート世の中に何千人いるんだ、何万人いるんだってことを、例えばインターネットで検索をしたとするじゃないですか。そうするとなんとなくこう無理だなということが分かってくる。そうすると矢印というのは、その基準がですね、これ叩きのめされるというような言葉で、考えていただくといいんですけども、なんとなく無理だなというようなことを、主観に対してですね、客観的に自分で分かるわけですね。そうすると一回下がるわけなんですが、ここはですね、レベルの高い低いっていうのは売上とか、そういうことではなくって、トータルでの、行きたい世界ですね、方向とか高さ、あとは精度とかですね、質ですね、そういうトータルなですね、レベルの高さというふうに考えてください。例えば、1兆円になるんだっていうのとですね、これから年収2000万3000万にするんだ、どっちが基準が高いかって言ったら、数字だけで見たらですね、1兆円が高いように見えますけれども、妄想していてですね、その中にですね、もっと細分化した細かいですね、例えば1兆円の時には社員は何人いて、その時にはビジネスはこんなことをやっていて、自分の生活レベルはこんな風で、こんな風な経営者と付き合っていてというようなことが明確に描けているんであれば、それは主観としてレベルが高いわけですね。でも1兆円やるんだよなーなんていう風に口で言ってるだけっていうのは、レベルは決して高くないということですね。それだったら2000万3000万やると、こういう生活レベルになって、こんな人と付き合って、その時はお客さんがこんな人がいてということが明確になっているとしたらですね、そちらの方がレベルは高いということですね。それを主観の中で自分が一番高いレベルのところまで考えるのがまず1回目。そしてそれを客観でですね、データ的に見てできないのかもしれないなということを叩き潰すのが2回目。そしてもう一度ですね、右に矢印が上に向かってますね。そうするとですね、最初に立てた、高さとか精度とか質というのが1回落ちているんですけども、客観情報がたくさん入ってますので、ならばこうしたらどうだろう、ならばこうしたらどうだろうというふうにレベルが上がっていくわけですね。そしてそこも1回出し切ったところまで行きましたらですね、もう一度客観モードに入るわけですね。するとやはりどこかでできない部分とか、時間的な問題、ライバルの問題、技術の問題、いろんなことが出てくるので、やっぱりできないなというふうに一度質が落ちるわけですね。そしてそこもやりきったらもう一度主観に戻るとですね、ここの主観のところまでのですね、1回2回 2.5 回ですね、主観を3回目、客観2回と主観3回目までのところですね、この 2.5 サイクル目ぐらいまではですね、ぜひですね、1回机上の空論でやっていただきたいんですね。で、そこまで行ったらですね、もう実際にフィールドに出て、試してみても構わないので、この主観と客観をですね、 一度、例えば2週間とか1ヶ月ぐらいの間にやっていただくというのがですね、この主観と客観の考え方です。で、一つ注意していただきたいのが、主観を考えているときにですね、頭の中で目まぐるしく、客観的な自分が出てきたり、客観をやっているときに主観的に妄想的なことを考えたりというふうに、一つのモードのときに混在させないということですね。これをですね、ぜひやってみていただけるとですね、やってみたいことというのが間違いなく細分化されていきます。方向性も多分狭まってくるでしょうし、高さもどんな高さなのかが細分化されてきます。すると何が分かってくるのかというとですね、今やっていることからですね、延長線上に自分のやりたいことがあるんだなっていうことが分かる場合があります。で、その場合はですね、例えばじゃあ西田の場合で言えば、パソコンサポートをやっていて、やっぱり日本一になりたかったんだと思うのはですね、主観と客観を何回もやっておりますので、よし、じゃあ日本一に本当になってやろうというようなことで、新しく動き始めていくわけですね。ただそこに点線で書いてあるんですけれども、その時にどうしてもですね、その延長線ではないのかもしれないなと思う方もいらっしゃるかもしれませんので、そんな場合もあるということはですね、頭の隅にですね置いておいてください。それが実は先ほど西田がお話をした、自分の場合は、パソコンサポートを見切りをつけたんだというようなお話ですね。ではですね、次はですね、今ここで主観と客観を使って、未来の自分の高さを決めた。そうすると今と未来をどういうふうにつなげたらいいんだろうかというような話になってくるわけですね。と、今をつなげるためには過去ともつなげていかなきゃいけないわけですね。ですので次はですね、未来と今と過去をですね、つなげるお話をしていきます。自分のですね、やりたいビジネスというのをですね、ここまでやりたいなっていうところをですね、高いレベルで考えてみていただきたいんですね。高いレベルで、私の場合は思い切ってですね、日本一の中小企業の IT サポーターになるとかですね、IT コンサルタントになるというようなことを書いたわけですね。まあ計画書みたいなものですね、そこに書いてみたわけですね。そして日本一の IT ホニャララになるっていうふうに決めたときに、初めてですね、じゃあ自分の今までやってきたこと、過去やってきたサポートをしてきたこととどういうふうにつながっていくんだろうなということで、過去と今と未来がですね、頭の中で結びついて考えることができるわけですね。その時にしていただきたいのがですね、ここからずっとマーケティングマップというですね、添付の絵をですね見ながらお話をしていくんですが、じゃあ日本一のホニャララになりたいとか、こんなジャンルでこんな一番になりたいっていうのが、主観として、主観っていうのはですね、人からどうこう言われるものではないわけですね。で、決まったとしたら、今のビジネスにおいての、強みをですね、今ですね、今将来どうかじゃなくて今の強みを書き出していただくんですね。これは3つの掛け算というふうに呼んでます。私の場合は、パソコンサポートにおいて、24時間365日、対応します。それから、自分の事務所拠点からですね、1時間以内で行きますよ。そして、パソコンですからトラブルがあると直すんですけども、直らなかったらお金いりませんというようなですね、3つの表現でお客様にパソコンサポートの西田として提案していたんですね。これが USP でいうとこのプロポジションですよね。自分ってこんなような、取り柄があるよ、強みがあるよということを提案していたんですが、それが三角形を見てもらうと今というところになるんですけども、じゃあ日本一にそれでなれますかということを考えていただくんですね。別に日本一じゃなくてもいいんです。要するに自分が設定した高みのですね、主観で決めた高い目標にですね、たどり着けますかという話なんですね。街で1時間で、24時間365日対応していて、治らなかったらお金いりませんってやってたらですね、日本一になれるだろうかって考えるわけですね。 1時間しかサポートできるところを持ってないということは、そもそも日本一になれないんじゃないのかなとかですね、24時間365日働いてたら体持たないし、それじゃあ、自分の体一つだけでやってるんじゃですね、そういうモデルだと日本一にはなれないんじゃないのかなというふうに自分の中で気づいていってもらえればいいんですね。するとここで初めて、今までやっていた自分の、特徴、強み、エッジの立て方ではここから高いところにはいけないんじゃないのかなということがですね、気がついていくということなんですね。まず一番目に大事なのはですね、高みをですね設定をして過去の延長線として、それが USP 強みエッジで達成できるのかどうかというのを考えてみていただきたいんです。で、多くの場合はできないなというふうに結論が出てくるはずですね。すると次に進みます。目標売上というようなところからですね、数字からですね切り取っていってみたらいかがでしょうかということですね。これはですね歯の1で扱いました。どんな方向に行きたいんですか、売上はどんな風に作っていきたいんですか、仕組みで作っていきたいんでしょうか、どのぐらいの人と付き合っていきたいんでしょうか、単価はどうでしょうかっていうようなことをですね、突き詰めていってもらったんですけども、再度この段階でやっていただくといいですね。そうするとお客さんはこんな方と付き合いたい、そしてお金はこのぐらいいただきたいっていうところがだんだん分かってくるわけですね。で、さらになるほど、自分は、もっと単価をもらえるような方と商売したいんだなっていうことに気づくわけですね。ならばどんな商品ラインナップでやっていくんだろうねということで、マーケティングマップを順番に進めていくんですね。それが次の商品の分類です。改めて今までの販売商品、セールス販売、サービスをですね、ラインナップ書き出してみていただくんですね。今までのビジネスから新しい売り上げに向かっていくわけですから、ステップ1、ステップ2の時にですね、このサービスをやっているんじゃ時間ばっかり取られてダメだなっていうふうに削れるものがあるかもしれない。それから高収益と思っていたんだけれども、実は高みを目指そうとするとあまり儲かってないよねこれじゃっていうふうに思えるかもしれないわけですね。これを、三角形のところを見ていただいて分かるように、今と過去と、未来からのですね下向きの矢印、これプルとプッシュって書いてあるんですけども、これを行ったり来たり考えてみていただきたいんですね。これをプル&プッシュ思考って言います。未来から未来を引き寄せるようなプル思考、それから今の持っている現状のデータからですね未来に向かって押し上げるようなプッシュ思考ですね。これをいろいろ行ったり来たり考えていただくと、自分の今のビジネスから未来に行くところの不整合とかですね、矛盾とかですね、違和感というのが分かってきます。ここまでよろしいでしょうか。すると行きたいビジネスに対して商品のことがですねおぼろげながら分かってくると。次はお客さんですね。どんなお客さん相手にするんだろうということで、中心と範囲というのを決めていただきます。これはですねイメージ湧きづらいので私は卵の黄身白身という話をしています。黄身がですね自分がサポートをしたい、販売したい、ものを提供してあげたいな、お付き合いをしたいなと思うお客さんのことです。例えば私の場合は一人ビジネスというですね起業のスタイルを提案をしているのは30代でですねご家族を持っていて、まあ、お子さんが1人か2人ぐらいいて、お勤めをされていて、今日明日に会社が潰れるとかクビになるとかそういうことではなく、まあ、それなりに安定してるんだけれども起業というですねチャレンジもしてみたい、そんな方へですね私は1人ビジネスというスタイルってどうですかという提案をしているんですね。これが私の卵の黄身なんです。するとですねこのメッセージを聞いた卵の白身にあたるですね外周の例えば23、4、5歳ぐらいの、まだ家族もいなくて、勢いでガンガンやっていけるような若い人が聞いてですね、じゃあ僕もやってみたいですというような人も来れば、50代、55歳、60歳、もう70歳に近い方というようなですねシニアの方もですね、起業というチャレンジのためにお客様として、来てくれるわけですね。 すると私はど真ん中の君を決めたら、その周りに自分のど真ん中じゃない方も、来てくれているというようなことが必ず起きますので、今までご自身がやってきたビジネスでのど真ん中の、お客さん誰なんだろうなっていうのがですね、歯の2であった付き合いたいお客さんです。そして付き合いたいお客さんもいるんだけども、付き合いたくないほどでもないと、まあ来てくれればですね、ご商売としては一緒にやってもいいなというよう ような方がですね、白身で設定していただくんですね。ですのでここは、歯の2をですね再度考えながらやってみていただくといいですね。そしてここで必ず決めなければいけないのは、お付き合いをしないお客さんというのを決めなければいけないんですね。30代ぐらいの家族を持たれている人、そういう人はいいなというふうに私は決めたと、60代70代ぐらいの方も来てくれる分には構わないというふうに決めたと。例えばですね、私の場合はですね、大きな企業ですね、大企業がですねマーケティングのコンサルティングをお願いしますとかっていうふうに来た場合にはですね、基本的にはですね即別にお受けすることではないんですね。お断りを、まあ、わざわざお断りはしないんですけども、私のお相手をしているのは、ホームページ、セールスページにも書いてあるんですけども、3人ぐらいの小規模事業主までのサポートをさせてもらってますということで、基本的には大きな会社というのは付き合わないお客さんというふうに決めてるんですね。なぜなら大きな会社さんというのはやはりですね、起業家ではなくてどうしてもお勤めの方の意識が強いので、一緒にビジネスをしていても、例えば西田としてはですね、なかなか、面白くなかったりとかする部分があると嫌なのでですね、そういう方とはお付き合いしないというふうに決めてるわけですね。じゃあそんなことも決めていって、一回これをですね仮決めで決めてもらえればいいんですね。もちろん決まったものはですね、再度もう一度ですね、いろんな状況が来たら、変えても構わないわけです。一回決めたからもう今後はですね絶対変えないというわけじゃありませんので、ぜひ一回はですね仮で決めてみてください。で、参考図書としてはこれは中心と範囲ということで、載っているのは、例えばランチェスターと題名のついた本はですね、どんなものでも構いませんので、一冊を読んでみてください。私は大体おおむね読んでるんですが、分かりやすいのは例えば武田陽一さんですね、こういう方の本を読んでみられるとよろしいかと思います。じゃあここまででですね、商品がおおむねラインナップが整ってきて、そしてプル&プッシュでやりたいところに行ける商品かな、それからやりたいところ、付き合いたいお客さんかなっていうことがだんだんですねおぼろげながら見えてきた。では次はですね、値段どうしようかという話ですね。やりたいところに行くビジネスにするためには価格もいじっていきましょうよという話ですね。これはですね、週の3でもお話をしているんですけれども、価格体系なんていう話をしてますので、ここも参考にしてみてください。価格っていうのはいくらでもいかようにでもいじれるものなんだということですね。じゃあ例えば先ほどまでで商品決めました、高収益商品って決めたんだけど、実はもっとお金をいただくようなのを作りたいな、もっと実は、付加価値を理解してくれるお客さんと、付き合いたいなと、思ったとした場合にですね、私は基本的には、歯のレベルの方には必ずですね、値上げをしていただくようにお話をしています。企業のサポートであるとか企業のコンサルの時に必ずですね値上げの提案をしています。で、どんな風にしたらいいですかというふうにいつも聞かれますので、ある一定の体系化をしていますので、一つの考え方として参考にしてみてください。まずですね、基本的にはうなぎ屋さんと思っていただければいいんですが、大体ですね価格体系って一つの商品に対して松茸梅というような、値段帯があるわけですね。ではということでシンプルにですね、今持っている商品サービス提供しているものの価格をですね、まずはですね、倍にしてみてください。倍にしてみる。そうすると、例えば60分1万円で提供していたものだったら、単純に2万円にしてみてください。そしてそれが竹に当たります。真ん中に当たります。で、それの7掛け、7に14ですから、1.4。 1.4 万円の商品を作ってみてください。これがですね、埋めに当たります。一番下のランクに当たりますね。そして、末に当たるもの。これはですね、埋めをですね、単純に倍にしてください。あと 2.8 ですね。すると、1万円で売っていた商品がですね、60分 1.4 万円なのか、60分 2.0 万円なのか、60分 2.8 万円なのか、もしくはそれが120分 2.8 万円なのかわからないんですけれども、価格体系を3つ用意するわけですね。そうするとそもそも1万円で売ってたわけですから、3つのバリエーションがあるとですね、ご自身がお客様で行った時でもわかるかと思うんですが、おおむね真ん中を頼みますよね、多くの方が。そうすると、単純にですね、平均単価が、1.5 倍から2倍ぐらいにはですね、すぐになります。もちろん、客数もですね、実はですね、値上げしてお客さんが減るんじゃないのかなっていう心配があるかと思うんですが、私はパソコンサポート時代から、合計でですね、2回、単価的には4倍に上げてきてますけども、売上はですね、どの時も上がってきています。売上は下がらないですね。お客様は去っていかないんですね。余談になりますけども、値上げした時には、自分のサービスを安くうまく使っているような、方、そういうお客様が去っていって、ご自身にあなたに価値を感じているいいお客様というのは基本的には残りますので、売上的には、安定して、かつですね、労務提供であればですね、時間数が減ったりしますので、値上げはですね、私は基本的に、いいことだらけだと思っておりますので、ぜひですね、まずは値上げをしていただきたいんですね。するとその時に必ずあるのが、いや、その値段では提供できないですよというですね、不安というかですね、自分の自信のない部分が出てきてしまうんですが、その時は、逆に考えていただいて、 2.8 万円なら 2.8 万円もらえる価値を提供するにはどうしたらいいんだろうかなっていうところを一生懸命考えてみてください。それは、歯の1のワークにも通ずるし、それから商品分類にも通じるし、それから卵の黄身のワークにも通じるわけですね。このお客さんだったら、こういうことを提供したらきっと喜んでくれるはずだというのをですね、過去の経験からですね、考えてみてください。そうすると今回のテーマである USP にですね、一歩近づくことになりますので、ぜひ売れる理由を考えてみてほしいんですね。それではですね、ここまでいろいろなワークのお話をしてきました。このワークをやってみていただくとですね、わかるかと思うんですけれども、一つのワークがですね、あのワーク、このワークに絡んでるっていうことがですね、よく多分実感すると思います。で、それがですね、添付してある図のですね、マーケティングマップという図なんですね。ぐるぐるぐるっとですね、終わりがないような形になっておりますよね。そうすると一つのことを考えると、あっちのことも考えなければいけないかなということで、だんだんとレベルが上がっていきます。実はこれがですね、主観とか客観を考えるときの一つのですね、ツールになりますので、うまく役立ててみていただきたいんですね。ただ、でもですね、ここまでやろうとしてもできない場合があるかもしれないわけですね。で、それは何に原因があるのかな。ここまでのワークがですね、できないことだらけの場合っていうのは、今後ですね、USP もしくはですね、強みエッジっていうのはですね、立ちづらいわけですよね。そうすると、高いところ行きたいと思っているのに、それは行けないか、もしくは行きづらくなるんですよね。それの原因は 何かっていうふうに考えると、これはひとえにですね、今まで、お相手をしてきたお客様ということに対して、焦点が当たってない場合が強いんですよね。曲がりなりにもここまで商売をやってこられているので、お客様は一人や二人じゃないはずです。そうすると、良かったお客さん、悪かったお客さん、もう付き合いたくないお客さんっていうのがたくさんいますので、その棚卸しが、まだ今一つ、明確なんじゃないのかなということになりますので、ここまでの、ワークができないということはですね、そこのまとめに書いてあるんですけれども、歯の2号をですね、もう一度やってみていただけますでしょうか。歯の2号でですね、一体全体どんなお客さんと付き合っていくんだろうなということをですね、見つめていただくわけですね。そして、ある程度、あ、なるほど、そういえばそんなお客さんもいたなと、 いうことがですね、明らかになったら再度この歯3をですね、取り組んでみていただくと。で、なんでそんなまだるっこしいことしなきゃいけないのかなというとですね、例えば車なんかでですね、ご存知の方も多いかもしれないんですけども、車っていうのは実はですね、ずっとモデルチェンジをし続けてるんですね。で、大きく分けるとフルモデルチェンジというのとマイナーチェンジというのがあるんですが、フルモデルチェンジというのはですね、もうあの車ってクラウンだったっけとかですね、スカイラインだったっけというぐらい変わっちゃう場合がフルモデルチェンジですね。それからマイナーチェンジっていうのは、ウインカーがなんか右に、上に行ったとか下に行ったとか、大きくなったとか小さくなったとかですね、オプションが増えたとか小さくなったとか、そんなのがマイナーチェンジっていうんですけども、今回の歯で出会っているビジネスモデルのですね、これを聞かれている方の状況っていうのは、フルモデルチェンジに当たるんじゃないのかなというふうに私は考えているんですね。なので、フルモデルチェンジをやるわけですからですね、このワークいろんなことを考えなければいけないんですけれども、後でですね、必ずその実りというか果実はですね、得ることができますので、ぜひですね、たくさんのワークにチャレンジしてみてください。で、これはですね、前にもお話をしていると思うんですけれども、ビジネスモデルこれ作っていくところって、木でですね、顔とか人形を彫っていくようなプロセスに似ているんじゃないのかなということなんですね。最初は前面から、鼻とか目を彫っているんだけれども、今度は横に持ち替えてですね、横から彫ってみた。耳を彫っていたら今度は横からだけじゃなくって、下から覗き込むように彫ってみた。後ろから彫ってみたっていうのをやりながらですね、立体的に顔が出来上がっていくんではないでしょうか。そうすると角度を変えることによって、なんとなくこの耳の形おかしいなとかですね、目の位置がずれてるなとか前すぎるなとかっていうのが分かってくるわけですね。これが、ワークをやっている時に感じる整合不整合なんですね。ですのでぜひですね、多少コツコツした部分はあります。そもそもこの本コースはですね、コツコツしてますよということはもうずっと言っておりますので、ぜひですね、フルモデルチェンジと思って、木を彫ってる、顔を彫ってるんだと思ってですね、取り組んでみてください。で、途中で申し上げたんですけれども、自分の行きたいラインに延長線上にですね、ビジネスがある場合はですね、主観と客観をやって、なるほどそこに行きたかったんだということが分かればですね、あとはですね、実際のフィールドで立ててみたですね、そのプランを試していってみればいいわけですね。ところがですね、それをやればですね、やるほど、自分のビジネス、今現在やっている、それから過去積んできた経験と連動してないよねっていうことに気づいていってしまう場合があるわけですね。これは実は私の場合がまさにそうだったんですけれども、パソコンサポートをやってるよね、でもセミナーとか講演とかそういうことがやりたいんだよねっていう時にはですね、いくら過去のお客さんを棚卸しをしてもですね、行きたい方向につながらないことだけが明確になっていくわけですね。と、この場合はどうしたらいいのかっていうこともですね、お話をしていかなければいけません。で、今回はですね、このことは膨大なですね、ワークの量になってしまいますので、次回に譲るとしまして、ぜひですね、皆さんに今月1ヶ月間、次の歯4が行くまでに、やっていただきたいことをですね、宿題としてお伝えしておきます。そうすると、今の延長線上にない方もですね、必ずですね、実りありますので、やってみていただきたいんですね。じゃあ今月何をしていただきたいか、やりたい方向、行きたい方向が、わかんない。なんとなく悶々としてるんだよな。っていう場合の方もですね、今のビジネスの延長線上で、主観客観ですね、これを、2往復半ですね、主観の3回目まではですね、ぜひ、やってみてください。でもうすでにですね、今のビジネスでその延長線上で、もっと高いレベルに行きたいんだよなという方もですね、これは、明らかに明確なので、主観客観でですね、2往復半をですね、やってみてください。で、すでにこの歯3が来た段階でですね、西田に言われなくても、行きたい方向っていうのはもうずれてることは分かってるんだよねという方もですね、いらっしゃるはずなんですね。ですのでその場合はですね、やってほしいのは行きたい方向 例えばですね、私の場合だったらセミナーとか講演という方向ですね。その方向で一体全体自分はどこに行きたいんだろうなということを、主観はですね、思い込みですから何を言ったって構わないわけですね。例えばセミナーで、セミナー日本ナンバーワンになるんだとかですね、日本一人気のある講師になるんだっていうふうに決めてしまっても構わないんですね。そうすると、主観客観のところはですね、これ実際にやるワークとしては、取り組めますので、行きたい方向でのですね、この主観客観のギザギザをですね、ぜひですね、やってみてください。で、今のそのギザギザをですね、主観客観をやる中の、主観の中にですね、混ぜて考えていただきたいのは、主観はあくまでもう極端に言ったら妄想みたいなものですからですね、例えば歯1でやっている目標売上というのもですね、これも自分のですね、思いで作ってしまっていただいて構わないです。例えばセミナーだったら、自分のセミナーは3万円、5万円、10万円払って来てくれるんだ。そして、毎回ですね、10人、20人、50人、100人が満員になるんだっていうふうに、思い込む分にはですね、これはいくらでもですね、考えていただいて構いませんので、ぜひですね、歯1のワークもですね、交えて、やってみてください。そうすると、翌月、第4号ではですね、その、今の延長線上にない方がどういうふうに考えていったらいいかというお話をしていきますので、この1ヶ月間がですね、全然無駄になりませんので、ぜひ取り組んでみてください。で、それを考えていくプロセスでなんですけれども、考えていくとですね、主観をやってるとそもそも妄想みたいなことばっかり考えて、なんかビジネスとしてですね、どうかと思うとか、例えば、客観的に考えるとですね、いろんな問題がありすぎて、その主観がですね、どう考えても実現するように思えないとかいうようなことがあればですね、ぜひ、現実的なですね、いわゆるだからこれがボトルネックですね、客観としてのボトルネックというのが、明らかになり始めますので、ぜひ質問をしていただきたいなというふうに考えています。例えば、セールスページに載せていたようなですね、テープを発送するのが嫌だなと思って売らなくなるっていう場合はですね、配送業者さんがいればいいわけじゃないですか。それから技術者がいないんであれば、技術者を見つけるか育てればいいわけですよね。と、おそらくですね、今お持ちの問題はですね、いろんな部分で、解決提案ができると思いますので、ぜひですね、質問してみてください。で、次回はですね、このですね、USP の立て方というところで、高みが延長線上にある方、それから、行きたい方向が違う路線にある方もですね、USP の一つのですね、仮決めができると思いますので、この1ヶ月、それから来月も含めてこの2ヶ月ぐらいですね、もう何回も同じことを言いますけれども、ぜひですね、徹底的に考えてみてください。で、これはですね、私はだんだんですね、いつも言うようにしてきているんですけれども、昔はですね、私ですね、こういう教材は6回聞いてください。そうすると 62% ですっていうふうに、お伝えをしていたんですね。ただ、でも6回ってなかなか聞けないと思いますので、ぜひお勧めしたいのは、これを聞き終わった時にですね、いろんな、聞いててよくわかんなかったこととか、自分の問題に置き換えられなかったこととか、西田が言ってることが説明が分かりづらかったこととかっていうのがいっぱいあると思うんですね。そうすると、これは映画を見るような気持ちでですね、もう一回だけですね、見てみていただきたいんですね。そうすると、あのシーンはこんな意味があったんだっていうことがですね、二回目ってよく分かるじゃないですか。それと同じように、問題意識を次は持ってですね、自分のビジネスに当てはめて聞いてみようとか、西田のあそこ言ってることよく分かんなかったなとかですね、そんな目的を決めてですね、もう一回だけですね、ぜひですね、聞いてみてください。そうすればおそらく、ワークをやってみたいなというふうに思うんじゃないでしょうか。そしていろんなことを考えてですね、西田に質問ももらえるような、気がしますので、ぜひぜひ、あと一回だけですね、聞いてみてください。ありがとうございました。